次は24枚目です、対象要素の組み合わせという話をしていきます。これがさっきまでは対象要素が一つしかないということを想定していましたけれども、今回は2つあったらどうするのかということを考えていきます。まず上の例を見てみます。まず2回回転軸がある、でかつその赤道面が鏡面であるという場合を考えます。この時に、2回回転軸とミラー、赤道面のミラーが両方あるならば、その模様というのは真ん中の絵のようになるはずです。この時最初に2回回転軸と鏡面しか考えなかったのに、実は真ん中の軸は2回回半軸であったということがわかるわけです。で次下の例です。2回回転軸があったと、でその垂直方向に交わる2回回転軸があった、赤道面内に2回回転軸があったというふうに考えます。これを縦棒の上と下に2回軸の模様を描いて真ん中の絵のように描きます。そうするとこの点はですね、真ん中の絵のように4つ現れるということになります。そして、右側の絵を見てみますと、実は北極から南極の方向の2回軸と縦方向の2回軸だけを考えたのに、横方向の2回軸も存在するじゃないかということに気がつくわけです。こんな風にいくつかの対象要素がある場合には、他の対象要素も同時に生まれる場合があるということを覚えましょう。25枚目はさらに例示してあります。上の例で言いますと、鏡面があります。縦方向に鏡面がある、だから点が2つある。でそれに加えて横方向にも鏡面があった場合、そうすると真ん中のような絵になるはずです。でこの真ん中の絵をよく見てやりますと、これは2回軸が出てきてるなということに気がつきます。それから今度は、鏡面1個最初縦にあったやつに対して60度方向に鏡面があったならば、今の点というのはこんな真ん中のような点になるはずです。そうすると新たな対象要素というのが発見されまして、青の鏡面ですとか赤の鏡面、あるいは6回回転軸があるんだということに気がつくわけです。ぜひこれは自分でやってみてください。次26枚目です。今90度と60度の場合に試してこんな風になるよという話をしましたけれども、これは実は任意の角度でやってうまくいくわけではありません。適当な角度で鏡面を2つ並べてしまうと、なんかもうどこに帰っていいか分かんないということで点だらけになってしまって、結局対称性がないということになってしまいます。これは特別な角度、30度、60度、90度という特別な角度の時だけある点が元に戻るんだよ。そしてこの元に戻るっていうのは大変重要で、この元に戻る組み合わせが対称性を作っていますので、大事です。この元に戻る特別な組み合わせを分類して、まとめたのが点群。この特別な組み合わせのことを点群と言います。27枚目です。今2回軸1つとミラー2つからなる、その対称性について考えていきます。そして、点に名前をつけます。 A、B、C、D と名前をつけます。そうすると、この A、B、C、D っていうのは4通りの組み合わせがありますので、それにラージ A、ラージ B、ラージ C、ラージ D という名前をつけます。そしてこの対象操作によってこのラージ A は何になるのか、ラージ B は何になるかということを考えていきます。この時 ラージ A は真ん中の2回軸の対称によって D になり、 D はもう1回2回軸の対称性を使うと A に戻る。で、鏡面についても同様で、 A に対して縦の鏡面 M1 を使うと B になり、 B から縦に鏡面を使うと A になるということで、これらの下に書いた、右下に書いた組み合わせが成り立っているということを確認しましょう。次、28枚目です。ここで、対象要素を、あるいは対象操作を2回やるということを考えます。まず、左上の絵で、赤矢印を考えてみます。 M1 の操作を行った後 M2 の操作をやる。そうすると A が B になって D になりますから、これは2回軸の操作を1回やったのと同じです。これを M1 をやって M2 をやるということを掛け算で表現すると、M1×M2 は2ということになります。青の矢印を考えますと、2回軸で A から D になった後 M1 で移すと A から D になって C になります。これは A から C に M2 で移したのと同じです。で、さっきの掛け算の方法を使うと 2×M1 は M2 というふうに書けます。これをすべての対象操作、対象要素について、これをやると、左下の表のようになります。これを積表というんですけれども、こうやって有限の枠の中にこれが全部はまっちゃうんだというふうな性質があります。これを点群と言います。点群にもいろいろな種類がありまして、これは MM2 とか C2V と呼ばれる点群です。聞いたことがあるかもしれません。29枚目ですけれども、今日は変身を伴わない対象の話をするというふうに言いました。で、これを点群と言います。点群というのは点の周りの対象要素が作る群ということになります。群については猛烈に奥が深いので、今日だとちょっとお腹がいっぱいなので、調べてみてほしいと思います。ポイントは、いろいろな対象要素を組み合わせたときに元に戻ってくるというのも群の大きな性質の一つです。あと、反対向きに動かすこともできる、こういうのが群の特徴になります。30枚目です。点群には2つの一般的には記法があります。一つがヘルマン・モーガンの記法、もう一つがシェーン・フリースの記号があります。で、結晶学をやるときには普通はヘルマン・モーガンの記法が使われますが、物理化学でもって、分子の対象を考える場合にはシェーン・フリースの記号が使われます。したがって両方大事です。31枚目です。ここでは結晶学について考えてますから、ヘルマン・モーガンの記法についてまず、述べていきたいと思います。規則に基づいて記号をつけていきます。実例がないと分かりにくいと思いますので、P の値が最大のものを書くとか、あるいは主軸を含む鏡面型では MEM、主軸に垂直な面はパー M と書くということを覚えておきましょう。32枚目です。シェーン・フリースの記号についてもしっかりと覚えておきましょう。鏡面の対称性 CS、対称心 CI のように書いていきます。C2 軸などという言葉を聞いたことがあろうかと思います。開反軸は S で表しますし、回転軸とそれを含む鏡面がある場合 CPV とか、あるいは、CP 回回転軸とその垂直な鏡面がある場合には CPH、C2H とか C3H とか、そういうものがあるということです。それから33枚目、D とか T とか O で表す点群があるということも覚えておきましょう。対称性が高くなると他の記号が割り振られています。 D ですと P 回回転軸とそれに直行する2回回転軸があるとか、いろいろな決まりがあってシェーン・フリースの記号が割り振られています。 34枚目、ここでは結晶について考えてます。で、結晶の平身対称性と両立する点群っていうのは32種類しかありません。5回回転軸っていうのは、平身対称性とは両立しないので結晶の中にはありません。結晶の中で許されている点群、これを集めると34枚目の表のようになります。ヘルマン・モーガンの記号とシェーンフリースの記号両方が書いてあります。次のページが結晶点群のまとめになります。こんないろいろな対称性があります。これらがしかし32しかなくて、結晶の中に現れる点群というのは32しかないんだということを覚えておきましょう。では35枚目まとめです。今回は対象要素と点群ということを学びました。対象要素としては P 回の回転軸、 P 回回反軸、対象心、鏡面があります。そしてこの対象要素の組み合わせは群を成している。で、結晶に現れる点群というのは32種類しかないんだということを学びました。で、次回は象形とブラベー格子ということについて、述べていきます。